皆様おはようございます。2022年9月11日の礼拝にようこそおいでくださいました。会談をオンラインと その場所形式は違いますが、一つの礼拝です。心から歓迎いたします。前奏のうちに神様の前に心を静めたいと思います。賛美いたしましょう。賛美歌の520番です。会堂の方はマスク着用の上、小声またはハミングでお願いします。天地をお作りになられた、なられ、救い主イエス・キリストと慰め主なる聖霊を送ってくださった偉大な主のお名前を真心から褒め歌いましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
礼拝のために司会者が祈ります。主の前に出る備えをさせてくださる神様、あなた様のお名前を心から褒めたたえます。日々の生活の中で私たちはあなたの守り、そして導きの中に歩んでいます。感謝します。今日何の妨げもなくこのようにして礼拝をまた捧げられる機会が与えられました。ありがとうございます。他方世の中を見回すとき、私たちはとてつもない世界に生きているのだなと感じさせられることが多々あります。侵略者が国境を越え、その戦いをやめません。しかしそのおぞましい状況も半年を経越え、次々と起こる他の出来事に紛れ次第に背景化し遠ざかる一方になったりしています。また一国の元首相が白昼に暗殺され、恐怖と暴力で支配するテロが黙認されるかのような、そのような雰囲気も一部あるような中で私たちは生きています。実に空中の権威を持つサタンに支配されているかのような世界に生きており、私たちは暴力の根源である憎しみ、敵意、隔ての壁、また無関心など罪の支配に苦しんでいます。どうぞ私たちを憐れんでください。そして根源的な罪の支配から一切解き放ってくださるイエス様を心から褒めたたえさせてください。今朝御言葉を取り継いでくださる安藤修先生を感謝します。御言葉によって生き、一生をあなた様にお仕えしてくださった、その証も交え、私たちにあなた様の前に出る備え、そしてあなた様に会って生きる幸いを教えてくださいます。心から感謝をします。あなた様の御国が私たちの生活の隅々にまで、そして国中、世界中に行き渡りますように。世界中のあちこちで捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の礼拝もどうぞお受け入れくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをともに祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの負い目をお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
今朝は安藤修先生に御言葉を取り継いでいただきます。去年、一昨年と続けて、3年目のメッセージとなりますけれども、安藤先生の受診から検診、そして今日は牧会現場へと使わされていくお話をしていただきます。期待して待ち望みたいと思います。聖書の御言葉をお読みいたしますので、お持ちの方をお開きください。旧約聖書伝道者の書3章9節から13節の御言葉になります。 伝道者の書3章9節から13節の御言葉です。お読みいたします。伝道者の書3章9節から。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。また人が皆食べたり飲んだりしてすべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。神の賜物としての幸せという題で安藤修先生に御言葉を取り継いでいただきます。歓迎を込めて拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。3年続けてご奉仕させていただけることを心から感謝したいと思います。今本先生おっしゃいましたように、一昨年自分の救われ献身したこと、洗礼を受けたこと、そして昨年主に召されて献身したことを語らせていただきました。昨年のメッセージが終わりましたときに本先生がすぐおいでになって、先生また来年もやってください、これ続きものでまだ終わってないんですよね、そのように言われました。確かにそうですね。救いと献身、それは私の27歳の時までです。それからすでに50年が経っておりますので、まだその後があるわけで、今日は私が伝道者となっての歩みについて、神様が与えてくださった恵みを語り、そして神様の素晴らしさを皆さんと共に味わってまいりたいと思っています。私が学びました神学校は余暇1年、本科3年という、4年の学びの進学校であります。でも私は幸い本科から入学させていただいて3年間の学びでしたけれども、主はよくご存知なんだなと思います。なぜかというと5年間働いて蓄えました学資は3年の中頃で尽きてしまったんですね。どうしようかなと困りましたけれども、私が日曜日に派遣されておりました奉仕教会で伝道者になる方のためにと奨学資金を準備していてくださったんですね。 そしてそれを私はいただくことができ、学びを続けることができました。3年の終わり、卒業を間近にして卒業試験があります。でもそのテストの他にですね、神様は私に対してもう一つテストを準備していました。卒業間近のある日、一本の電話が来ました。おさむちゃん、おさむちゃん、吹上の実家が火事になって、あなたが置いていたもの全部焼けてしまったよ、という。鹿児島でカトリックのシスターをしている姉からの電話でした。青天の霹靂と言いましょうか、本当に驚きました。でもありえないことなんですけれどもね、数分も経たないうちに私の内側から喜びが湧いてきたんです。それは、あ、私は変えられているという喜びでした。一昨年救いについて証しをさせていただきましたときに、私はそんなに豊かではないけれども貧しくもない家庭で育ったと言いました。そのためでしょうかね、ものを大事にするというか、ものに対する執着心というものがだいぶ強かったように思います。でも火事で全てを失って、もう二度と手にすることのできないもの、写真ですね、そういうような小さい頃の写真などは残念だなとは思いましたけれども、その残念さよりも「イエス様が何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのもののすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますとおっしゃいました。ああ、主が私を必要としてくださっている限り、私が生きるに必要なものはすべて主が与えてくださるという確信から不安は一つもなかったんですね。そして、ああ、私は変えられたのだ。あの執着心の強かった私ではなくて、主が私を主のものとして作り変えてくださった。その喜びが大きかったのです。私が属しておりました教会神学校というのは、日本キリスト教団の中にある東京聖書学校というホーリネス系の神学校でした。ホーリネス系の神学校というのは、かつては 監督主義でしたから、その雰囲気が強く残っておりましてね、進学校を卒業して使わされる教会、それは卒業式の日まで分かりません。卒業式のその日、派遣式というのも兼ねて行われました。その日初めてどこの教会に行きなさいという発表がなされるのです。私は鹿児島の生まれですから、東京からは南の方のどこかの教会かなと思っておりました。ですけれども、発表されたのは本州の一番北、青森県の三沢市にあります大三沢教会というところでした。そこには90歳になる牧師がおられました。だいたい30人ぐらいの教会ですから、2人の牧師を支えることは困難でした。ですから使わされるときにですね、あなたの社技では生活することができないでしょう、だから食事は信徒の方のおうちに行きなさい、下宿屋さんをしている信徒の方がおるんで、その方のうちに行って食事はするようにと言って使わされました。住まいは教会の塔があります、その塔の下の一室でした。でも先ほど申しましたように、火事で持ち物は全部焼けてしまいましたから、私の持ち物といっては寝るための布団と進学校で学んだ本、豊かではありませんでしたから別の本を買うためには古本屋さんに行きました。早稲田と神田の古本屋さん街にはよく行きましたね。そこので買い集めた古本、それだけが私の全てでしたから、一室で十分でした。ただその部屋は立て付けが悪いんですね。ですから隙間風が入ってくるんです。夏はいいですよ、涼しくて、でも冬は吹雪いている朝など目を開けると布団の横に白いものがスーッと筋になっているんですね。雪が吹き込んでいるんです。でも幸いなことに教会員数はだんだん増えていって、社技も倍と増やしてくださいました。2年目、進学校の恩師が結婚のお世話をしてくださいました。相手はこの恵み教会と同じ日本同盟キリスト教団の恋学母キリスト教会というところで伝道師をしている現在の私の連れ合いです。私は進学校でその群れのといいましょうか、団体の大会があったりするとよく読書をさせられたり、新学生の合唱の式をさせられました。だからか賛美の好きな恩師はですね、 私を目に留めていてくださったんだろうと思います。またその恩師が牧している教会に義理の父と母がいたんですね。石谷の娘は献身して伝道者となっているけれども、まだ独り身だよなって心にかけてくださっていたんだろうと思います。それで石谷の娘と安藤さんどうかなということで引き合わせてくださいました。妻よしえのことは本人に聞くのが一番いいんだろうと思います。ですけれどもよしえはですね、結婚するなら何にも持たず、ただ主の御用のために精一杯尽くしている人と心に決めていたようです。そうですよね、私はまさに何にも持っておりませんでしたから、ぴったりあったのかもしれません。それで結婚することになりました。教会も喜んで迎えてくれました。でも先ほど言いましたように、塔の下の一室、雪が降り込んでくるような部屋に若い夫婦を迎えるのはかわいそうだなと教会の方々が思われたでしょうね。本当によくしてくださいました。その教会では礼拝堂につながる、もうやめてしまっておりましたけれども、閉園になった園舎があったんです。その園舎の上に副牧師館を作ってくださいました。そこで精一杯ご奉仕させていただいているうちに、2年目ですね、私どもの家庭に第一子が与えられました。教会の方々は大変よくしてくださいましたけれども、よしえは心細かっただろうと思います。お産のについては全く知らない、またその時義理の父母はジャイカの働きでエジプトに行ってたんです。ですから実家に帰すわけにもいきませんでした。ですけれどもその母がですね、今ここの教会の会員になっております石谷の、石谷のといったらですけども、まあ私どもからするならば兄夫婦に、よしえのところに手伝いに行ってくれないかとお願いしてくださったみたいです。それで石谷陽子姉はですね、まだ学校に行っていない一番下の娘を連れて三沢まで駆けつけてくださいました。そして赤ちゃんの弱みのさせ方から世話の仕方まで、彼女は看護婦さんでしたから自分で手本を示してくださるとともにいろいろ教えてくれました。本当に心強かったです。まあこんな内輪のことを話す必要はないのだろうと思いますけども、この話をいたしましたのは、私どもがこの恵み教会につながる出来事だからです。もしかすると ここにいる誰よりも早く千野先生ご夫妻と交わりを持っていたのは私じゃないかなと思います。岐阜のジャイカでの働き、エジプトの次に実はインドネシアだったんです。ですから岐阜母はインドネシアのジャパニーズクリスチャンフェローシップに行って礼拝を守っていました。その時宣教師として来ていたのが清野先生ご夫妻だったのです。義父がそして私をですね、インドネシアに遊びに来ませんかと招いてくれたんです。そしてインドネシアに来る時にはキリスト教の電動フィルムを持ってきてくださいと映画フィルムを依頼されました。インドネシア空港に着いた時に電話が入りました。それは皆さんもご存知だろうと思いますけれども、インドネシアではですね、インドネシアは海教徒の国ですね、イスラム教国です。ですからキリスト教の伝道フィルムを持ち込むということは案外難しい。没収されることはないだろうけれども、おさむさんはきっと取り調べ室に連れて行かれてインドネシア語でいろいろ尋ねられるだろうと。私はインドネシア語なんて一つも分かりませんので、そこで困惑するんじゃないかなとだいぶ心配したようです。実はその電話の時にですね、清野先生ご夫妻も空港に来ているからという連絡も聞いておりましたので、バッグの一番上にフィルムを置いてたんです。着いたらすぐに渡せられるようにと思って。それで空港のその荷物のを調べる台の上にバッグを置きました。でもその時です、空港の電気が全部パッと消えてしまったんです。空港が停電になるなんていうことは本来ありえないことだろうと思います。ですけれども私はそのことをですね、神様が共にいて私を助けてくださったんだ、そのように受け止めて台の上に乗せたバッグをスッと前に置き押しました。そしてもう一つ持っていたバッグをトンと上に乗せたんですね。それで電気がついて調べられたのは二つ目のバッグでしたから、何事もなく空港を出ることができました。このような奇跡的な出来事を通してインドネシアでの2週間の旅が始まりました。清野先生ご夫妻が本当によくしてくださってですね、たった2週間でしたけれども、インドネシアをあっちこっち連れて回ってくださいました。皆さんにもドゥクーの教会のことなんかの瀬野先生時々話したりするんじゃないですか。そのドゥクーの教会にももちろん行きました。先ほど瀬野先生もおいでになっていましたけれども、そう瀬野先生が その武空の教会 に行きましたときにですね、安藤さん何か一つ賛美しなさいと言ったんですね。まあ賛美は私大好きですから、もちろん賛美させていただきました。そしたらですね、くすっくすっ、あちこちで小さな笑い声が起こるんです。そしてそのくすくす笑っていた笑い声は大きな笑い声になってしまいました。多分歌が下手だったというよりは発声の仕方が違ったんだろうと思いますね。私はカンツォーネを歌うのが普通の私の歌い方だったもんですから、それで笑い声の中で礼拝を終えることができました。でも本当に楽しい、そして思い出深いインドネシアでの旅となりました。このような清野先生ご夫妻と両親のインドネシアでの交わりがありましたから、清野先生がこの土浦恵み教会の牧師として着任なさった時に、ジャイカの働きを終えてといいましょうか、筑波の農林省に来て筑波の教会にですね礼拝を守っておりました両親はすぐこの土浦恵み教会に展開させていただいたのです。その義父母は今そこにありますピスガに眠っております。その義父母が安藤さんたちは牧師で住む家もないだろうから、私たちが向こうに帰ったならばここに住めばいいですよと遺言を書いてくださっていました。もちろん石谷の兄弟たちもみんなそのことを了承してくださいましたので、私どもは私が日本基督教団の教師を退いたその時にこちらに来てここに住むようになり、そして今皆さんとこのような交わりを持たせていただいているわけであります。今日の御言葉にあります、伝道者は言います、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのをと。皆さんも同じように考えますか？人は生きている間に喜び楽しむしかない、そう思ってらっしゃいますか？そして今皆さんはどうですか？自分は幸せだと感じておられますか？また何を幸せと感じておられますか？御言葉にありますように、人が皆食べたり飲んだりすること、それが楽しみですか？食べたり飲んだりするということは生きるということですよね。ね、生きるためにはそれが必要です。でも生きるためには働かねばなりません。その働きについて伝道者は、働く者は労苦して何の益を得るだろうかと言います。また人が皆食べたり飲んだりしてすべての労苦の中にとも言います。楽しもうとして働く、でもその中には ロークがいつもつきまとっていることを伝道者は語ります。皆さんの人生においてもそうでしょう。今まで、ね、生きてきた中で何にも苦労なかったなんていう人はいない。多くの苦しみをも味わってこられたのではないでしょうか。そうです、時を間違えると幸いではなく人生はロークになるのです。私の生まれ故郷鹿児島の桜島、そのふるさとというところに林芙美子の「人の命は短くて苦しきことのみ多かりき」という歌碑が立っています。神様がくださるチャンスを逃がすとき、人生は林芙美子の言うように苦しきことのみ多かりきということになってしまいます。私が東京芸大の受験に失敗したその時、もしクリスチャンになっていなかったならば、私にとってその受験失敗は苦しみの何物でもなかっただろうと思います。パウロは言います。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませると。そうです、洗礼を受けてそれでおしまいではないですね。私たちは信仰から信仰へと進んでいく、信仰を深めていかなければなりません。なりませんというようにより、そうするとき私たちは本当の喜びを味わうことができるのですね。神の義を追い求め信仰を深めていなかったなら、私も実家が火事にあってすべてのものを失ったその時、そのことは苦しみでしかなかったでしょう。でも神のなさることはすべて時にかなって美しいと今日も言っています。神様の与えたもうチャンス、時をつかむなら人がロークと思う中に幸せを見出すことができるのです。神の御旨を知り神の導きに従うとき、今日のメッセージの題にいたしました、神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事がもしロークだったとしても、それをすべての苦労の中に幸せを見出すことも神の賜物であるとあります。そう、すべてのロークの中に幸せを見出すことのできる秘訣、それはこれも神様から与えられた賜物として受け止める信仰ですね。もし皆さんがそのように人生のロークの中に幸せを見出すことができるなら、今日ここに記された すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物というこのお言葉は、あなたの血となり肉となっている御言葉そのものがあなたのものとなっているということであります。これは私たち自分の力で知ることができることではありません。パウロが言うように、人知をはるかに超えたキリストの愛を味わい知ったその時、この御言葉はあなたのものとなるのです。お祈りをしましょう。天の父なる神様、あなたが私に与えてくださったすべてのことを感謝できる、それはなんと幸いでしょうか。人が老苦と思うことでも、主よ、あなたが私に信仰を与えてくださり、また信仰から信仰へと進ませてくださいましたから、それらのすべてを幸いと覚えることができてありがとうございます。どんなことが起ころうとも、主よ、あなたの愛を味わい信仰を持っているならば大丈夫だ。それが私の人生を通して愛する兄弟姉妹たちに示していくことのできる恵みであります。主よ、ここにおられるお一人お一人、どのような苦しみがあってもあなた様の変わらぬ愛、命をさえも私たちのために投げ出してくださったその愛、それは今も変わらないことを覚え、確信を持って歩み続けていくことができますように。あなたがそのようにお一人お一人に御言葉を持って導いてくださっていることを信じてありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌525番になります。ご無理でない方はお立ちください。
No.
どうぞお座りください。はい、それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。安藤先生に祝祷していただきます。
神様が与えてくださる全ての時は美しいと、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、御前にある愛する兄弟姉妹らと共に豊かに限りなくありますように。アーメン。
お座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。